さあ、またまたクリスピーラジオが始まるざますよ。
行くでガンス。
ふんが
クリスピーラジオ。
はい、こんにちは、スピです。
こんにちは、クリンです。
はい、クリンさん、クリスピーラジオということで、
はい、
はい、まあ、前回ですね、ちょっと iPhone5 の話したじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱりね、 iPhone5 って、うん、もう世間で今こうすごい話題騒然って感じや
ったんですが、そうですよね、普通にニュースでもやってますからね。
そうなんですよ。でね、やっぱり案の定取り上げましたらですね、うん、まあ、この番組への反響もすごかったですし、リスナー数もぐんぐん伸びまして。
あ、そうなの。
はい、もう目論見通りというかね、ちょっと絶好調な感じなんですよ。
なんか iPhone でなんか検索すると出てくるからってこと？
うん、そうですね。一応番組の中にこう iPhone ってワードで検索できるようにしてあるんでですね。うんうん、はい。まあ、元々の番組リスナーさんじゃない方も、そういうワードで聞いてる方もいるんじゃないかなということなんですよね。
それってでもヒットしただけで聞いてるかどうかは分かんないんじゃないの？そんなことないの？
いや、この音源にアクセスがあった方っていうのを、うん、アクセス解析を自分いつもしてるんで、うん、この人数がものすごい増えてるっていうのは分かるんですよね。
あ、そう。
はい。はい。まあね、で、ちょっと前回のね、お話で、ね、うん、iPhone5 って、なんて言えばいいんだろうな、こう、ものすごい目を引くね、
はいはい、
機能がないんじゃないかっていう話をして、たわけですよ。売れるんだろうけどってね、
うん、
で、まあまあ、スペックの話とかもいろいろしたんじゃないですか。
はいはい。
うん、まだ HD の画質じゃないですよとかね、
うんうん、
でね、いろいろそういうのを総合して考えた時に、もうね、 iPhone って、うん、多分ね、ファッションなんですよね。そう解釈するといろいろなところが合点がいくんですよ、
うんうん、
だからそのファッションであれば、そのあんまりこうさ、その性能の合理性ってないじゃないですか。
うん、
おしゃれである、
うん、
話題がある、
うん、
みんなが注目するみたいな、そういうことの方が重要なわけじゃないですか。うん、
はいはいはい。
だからこう目を引くようなね、
うん、
まあその iPhone の最初はすごかったですよ。このタッチパネルっていう形でね、画期的でスマートフォンっていうのをこう広げるのにはすごい貢献してると思うんですけど、今となってじゃあ次の進化はどうなのってなった時に、
うん、
そんなにね、すごい目を引くような機能ないですねっていうことだったんですけど、
ええ、
ファッションって考えればね、うん、こうなんかこれを持つことがおしゃれっていう。
まあそうでしょう、皆さんおしゃれだと思って、
うん、でもそうなるとこう自分がね、性能がどうだとかね、こう目を引くような画期的な機能がみたいなね、
うん、
話をすること自体が無意味だったんじゃないかなって思うわけですよ。
うん、
いや、それはもちろんこう、なんて言えばいいのかな、こういうスペックでね、
うん、
使ってる方もいると思うんですよ。仕事にね、使えるんだとかね、こうアプリでこんなのがあるから便利なんだって人もいると思うんですけど、やっぱりそういうの関係なく、
ステータスでしょ、要は。
うん、だからファッションで持ってる人が多いって考えた時に、こう毎年ね、新作が出るって、ファッションもそうじゃないですか。こうね、前のやつはもう古いんだと、iPhone4S は古いんだと、これから5なんだっていう風に、ガラッと入れ替えていく、
うんうん、
だってそうじゃないですか。あんなに iPhone4S のね、ケース、ヨドバシとかビッグカメラ行くと積まれてたのに、うん、あれどこ行くのって話じゃないですか。5になっちゃったらですよ、今度、うん、全然大きさが違うわけですから。
そうですね、
今度ね、うん、だそういうのを考えた時にファッションなんですよね。もうガラッと変えちゃうっていうの
は、
ね、うん、
はいはいはい。
で、そうであるかゆえにおしゃれなデザインしてなくちゃいけないから、うん、こう自分が言ったようにね、こう後から拡張できるように、うん、マイクロメディアが入るとかね、うん、こうマイクロ SD カードが入るとかって、うん、そういうね、こう追加ができるようにすりゃいいのにとかっていうね、
うん、
そういうのって関係ないですね、ファッションだから。
だから
そう考えるとね、意外とこの iPhone フィーバーみたいなのも、
うん、
まあ理解できるかなって思ったんですよね。
あ、そう、うん。
だって不合理なファッションって結構ないですか。例えばこうなんかやたらと股下が短いズボンとかあるじゃないですか。
うん。
短足に見えるみたいな。
はいはいはいはい。
あれなんかだって、って感じじゃないです。
股下が短いのって短足に見えるの？
ん？あるじゃないですか。男性が入ってる腰履きズボンみたいな。
はいはいはいはい。
あれって足が上がんないじゃないですか。だ
上がんないのあれって。
上がんないですよ。だってこんなこうなんていうの、こうだって腰で履いてるがゆえに、こう股下がすごい本来の位置より下にあるわけじゃないですか、うん、
ああ。
だからよちよちしか歩けないでしょ、ああいうのって、うん、でもなんでって言ったらファッションだからでしょ。
ああそう、今ああいうのでもそういうストレッチ素材じゃないけど、ああいうので、うん、ある程度履きやすくなってるから、ああいうファッションが出来上がってるのかと思ってたんだけれど、違うんだ。
違うと思いますよ。まあまあそういうなんか機能を前面に押し出したみたいなのは、
うん、
もうユニクロとかがやった手法じゃないですか、
うん、
同じシャツでもこうおしゃれじゃなくて機能で選んでみたらっていうアプローチじゃないですか。シルキードライとかってヒットしたって、うん、そういうことでしょ。でいろんなとこが真似したりとかって、
はいはいはい、
その要はデザインとかその流行りすたりじゃなくて、うん、性能みたいなので選びませんかみたいなのが流れじゃないですか。うん、だからファッションとか化粧品にもそういうの入ってきてるじゃないですか。はいはい、アスタリフトっていうね、
うん、
富士フィルムが出した化粧品って、
はい、
こう今までの化粧品ってさ、まあ、カネボーだ、コーセーだ、なんだってあるけど、うん、ああいうのってこう、どのタレント、女優さんを使ってやるかなんですよね。
うん、
この人は、あ、この化粧品で綺麗になってんだみたいな、うん、要はイメージでみんな買うわけですよ。はいはい、ブランドって結局。うん、そこにこう性能差ってないわけですよ、あんまり。
まあそんなこともないんだけれどね。
でも CM で性能差とか歌ってんの見たことないですよ、
うん、
うちの方がこうノリが違うんだとかね、
うん、それはね、あの個人があるからさ、
うん、
そう歌いにくい、
合う合わないがあるからってことでしょ、
うん、
でもこう例えばそのね、富士フィルムのアスタリフトって化粧品は、うん、アスタキサンチンっていう抗酸化物質が入ってるんで、
はいはい
はい、うん、これがあのアンチエイジング、いわゆる肌の老化にいいんですよっていうことで、うん、こう明確になんでうちの方商品がいいのかみたいなの機能を歌い始めたじゃないですか、うん、だからこれって結構そのなんていうの、化粧品と全く無縁のね、フィルムですよね、富士、うん、フィルムってね、そこの業界からこう殴り込んでいくっていうね、うん、中でそういうこう機能性能スペックをアピールするみたいなのっていうやり方もあるわけですよ、うん、一方でね、
はいはいはい、
でも iPhone とかっていうのは最初はそうだったのかもしれないけど、今逆にこうファッションなんで、いかにこうムーブメントを作っていくかっていうかね、そういうまあ流れですよ ね、
うんうん、
こ
う
ね、毎年買い替えるんだとかね、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか、銀座のアップルストアの前にこう、ね、iPhone5 なんで5日前から並びましたみたいな人がいるわけじゃん、ああいう人を何人作れるかってことなんだと思いますよ結局は、
うん、
どうもね、あのアップルストアって自分好きじゃないんですよ、
なんで、
あんまり。いや自分も
そう言いながら結構行ってない。
いや iPod タッチがね、うん、よく壊れるんですよ壊れるって言うと変なんですよね、うん、これね、要するにあのセキュリティソフトに引っかかるんですよ、自分の持ってる iPod タッチが。でこうなんて言いますか、エラーした時に、
うん、
初期化ってあるんですよ、
はいはいはい、
まあ要するにこう工場出荷状態に戻すっていうね、うん、iPod Touch を戻しちゃうと中に入ってる音楽とかアプリとか全部消えちゃうじゃないですか、うんうん、でもこうパソコンにバックアップがあるんで、
はいはい、
それをこう繋いで戻そうとするんですけど、うん、その初期化された iPod Touch が異物扱いされるんですよ、
うん、
意味わかります、
うん、
お前誰だよみたいなね、変なもの繋ごうとしてますみたいな、はいはい、でこうなんて認識してもらえないっていう現象になっちゃうんですよね、
うん、
でそれでしょうがなくこうアップルストアでリセットしてもらうというのをやるんですよ、
うん、そうすると何、治るの？
治るんですよ。でそれをまた家持って帰ってやるっていうことなんですけど、バックアップをこう戻して元の状態に復帰させるということで行くんですよね、
うん、
であのアップルストアってさ、こうジーニアスバーっていうね、
うん、
いう名前のバーがあって、そこは飲み屋じゃないんですよ、あのこうテクニカルサポートっていうね、はいはいはい、いわゆる技術的なこう自分の故障だとか、うん、そういうのをこうサポートする場所があるんですけど、
はいはい、
うん、これがね結構ね、もう
すごい混んでます
よね。混んでるんですよ、うん、まあ何しろ福岡だもん、どうなんですかね、自分天神ぐらいしか知らないんですよ、アップルストアがあるのって。だからどうしてもそうなっちゃうのかなって気はするんですよね、うん、
あ、
うん、これが iPhone だとさ、それぞれのこうキャリアに持ってくって手もあるわけじゃないですか、うん、au ショップとかソフトバンクショップみたいな、 iPod タッチだから、
うん、
こうアップルじゃないとサポートしてくんないじゃないですか、これって別に。
あ、そうな
んだ、
うん、
そうなんですよ。で行くんですけど、めちゃめちゃ混んでんですよ、
うんうん、
でこれ小賢しいなと思うのが、あの予約をしないといけないんですよ、ネットで。
うーん、
これ結構 ね知らない人って辛いと思うんですよ。
ネットが壊れちゃった人はどうするの？
いやでも会社のパソコンとか家のパソコンからできるじゃないですか。 そういうので予約しないとダメなんですよ。
あ、まあでもじゃあ会社行ってる人とか、そう、家にパソコンがあるって、他に PC があるっていうのが前提でないとダメなんだ、
う
ん、
そうそうそうそう。これってね、意外とで
もバックアップ取らなくちゃいけないから、だから家に PC があるっていうのは大前提、
大前提ですよ、もちろん
あれしないといけないんだね、うん、
でもそれ知らない人って結構直接持ってっちゃうんですよ、うん、直接持ってくともう予約でバーって埋まってて、
うんうん、
もう3時間後に来てくださいとかなるんですよ。
ああそう、うん、
これもね、もうちょいちょっとね、自分も学習したんですよ。一回そういう目にあって、うん、全然ダメだなと思って、ああ、なんだ、会社で昼間に予約しちゃえばいいんじゃん、みたいな、
うんうんうん。
5時半に行きますよとか、6時に行きますよ、みたいな。
なるほどね。
うん、これでもさ、このシステムって知らないと、
うん、
結構、なんでこんなにみんなもう予約入ってんのとかってならないですか。
なるなる。
ネットでできるって知らないとね。うちの近所にくら寿司って寿司屋があるんですけど、
はいはいはいはい、
ものすごい並ぶんですよ、休日とか家族連れが。でもあれ並ばないで入る方法あるんですよね、
うん、
でどうするかっていうとネットで予約するんですよ、
はいはいはいはい、
あの会員になって、
うんうんうん、
そうすると何時で予約しとけば自動的にそこにこう入れてもらえるんですよ、ね、
うん、
であれ行ってからこう並ぶと何人待ちとかなるでしょ
う、
ね、120分待ちとかなる
でしょ、ね、
うわーとかなるんですけど、あれネットで予約していけば早いんですよね、うん、だからあれも知ってると知らないじゃ結構運命の差で、
うんうん、
それなんかこう IT リテラシーじゃないですけど、うん、使いこなせない人ってのはどんどん損する社会になっていくんだなって思ったんですよね。ジーニアスバーも自分最初すげえ文句言ってたんですけど、うん、ネットで予約すればいいんだって気づいてからは結構快適になってるんですよ。だから知る知らないっていうのは
結構ね、
そう、もう無知は罪なんですよ完全に。
いやでもね、そういうもの難しい問題だよね。だってさ、ディズニーランドでもさ、なんかショーとかでも、
はいはいはい、
なんていうの、もう早く行って並ぼうと思ってても、もう抽選になっちゃってたりとかするのとかってあってさ、うん、
はいはいはい、
それを最初に知らないとさ、
はい、
予定が狂ったりするんですよね。
ああ、でもなんかそんなさ、ガイドブックみたいなのが腐るほど出てるんじゃないの、ディズニーランドに関しては。
でもね、結構しょっちゅう変わる。しょっちゅうでもないけれど。
ルールが変わんの？
時々ね、
うん、抽選っていうのはこれはなんかこの日の分とかをネットで抽選できるとかそういう風にすりゃいいって思うんだけど、もう行くから抽選しておくみたいな、事前、当日抽選なの？
当日、そうそう、抽選。
でもその抽選の権利を得るのに並ばないとダメなんじゃないの結局？
うんうん、まあそうなんだけれどね、その入場券を持ってその抽選するんだけれども、
はい、はいはいはい、
だからそのあのいい席はどうやったんだろうとかって、ほら後からさ、その時間に行ってさ、もうあの後ろの方で見てて、
うん、
あの席はどうやったら座れんだろうと思うと、うん、後からよく調べると、
うん、
抽選でそこが取れるようになってたとかってね、
うん、
まあでも今はそういうのが定着してますけど、
うん、
一番最初にそういうシステム成り立ての頃って、
うん、
それが分かるまでがこう結構、
まあでもそれも一緒じゃないですか、
ね、まあだからそれと一緒だなと思う、
うん、だから分かっちゃうと便利なわけじゃないですか、合理的じゃないですか、うん、
はいはいはい、
行って並ぶのより先にこの時間って言って予約取る方が合理的じゃないですか、
うん、
すごいスマートなんですけど、こうなんか一生懸命並んでる人はアホやなって話になるんですよ、かつての自分もそうなんですけどね、
うんうん、
っていうのはありますよね、
はいはいはいはい、でもね私いつも思うんだけどさ、
うん、
あんな人いるじゃない、あの
スタッフが、それは何、アップルストアのスタッフのこと、
アップルストアのスタッフが、
青いブルーの T シャツにブルーのジーンズの人たちですね、
うん、でスタッフがいるんだけれどもさ、それでねその修理やなんかの方がさ、
はいはいはい、
すごい混んでたらさ、うん、そっちに人員を回して、うん、そっちを回転よくして、
うん、
もうあの勝手に見せとけばいいじゃない、
うん、
あの商品の陳列してる方がさ、
はいはいはい、
だけどなんかさ商品の説明する人がやったら多くてさ、
うん、
もうなんか2人とか3人でさ修理の方回してる時とかさ、
うん、
なんでああいう体制にしてんだろうと思うんですよね、
まあ、テクニカルスタッフは意外と少ないんですよね、
少ないよね、
うん、でね、あのなんだろうね、自分もよくわかんないんだけど、
無駄にいるよね、
いや無駄にいるように見えるんですけど、うん、自分も最初そう思ったら、なんだこの無駄な連中って、あの要は一番目のお客様入場しますみたいな時に入り口でわーとかってみんなでこう拍手している人たちでしょ、
あ、はいはい、まあそ一番 その人たちがそうなのかは知らないけれどね、
うん、なんか無駄にスタッフがうじゃうじゃいるってことでしょ、
いるよね、そう、
あれで多分なんですけど、うん、こういう常連さんが多いんだと思うんですよ、アップル信者同士ので で、そういう人とこう話して仲良くして、うん、今度こんな新商品があるんですよとかね、うん、こんなアクセサリーがあるんですよってこうすり込んで買わせるみたいなことをやってんじゃないかなと思ってるんですよ、
そうなの、う
ん、いやだからこう気軽に話して仲良くできるようにこうほらいろいろ何お探しなんですか、変えようと思ってるんですか、いや僕もですね初めはこんなのねスマートフォンなんか使いこなせないと思ってたんだけど今ではもうこんな T シャツ着て進める方に回ってるんですよみたいな、うん、お兄さんがいっぱい出てくるわけじゃないですか、
そう、
それでこうどんどん増やしていくみたいな、アップルユーザーを、うん、そういう戦略なんじゃないの、あれ多分、いやいやわかんないですけど多分そうだと思います、だからあんな無駄にいるんだと思います、説明する人が結局さ、だって儲かってるわけでしょ、うん、アップルが独占してるわけですから、あれ売らせないわけじゃん他のところに、
何を、
iPhone を、
うん、いやだってソフトバンクと AU には売らしてるじゃない、
まあそれはこう電話のね、うん、電話としてさ、だってそのキャリアのお店に行って買えなきゃどうしようもないじゃないですか、うん、じゃあソフトバンクが iPhone やってますってことにならないじゃないですか、だからそれはありでしょうけど、基本的にはこうやっぱりね、こう、
それで売ってるじゃん、あのビッグカメラとかさ、ああいうところでも、
あでもネットショップかなんかアップルでしか売らせてないですよね、あれなんかネット販売は、
あそうなの、
うん、なんか結構統制してますよ、
じゃあ何、どうやって買うと、どういう風になってるの、買ってもじゃあ電話はつながらない状態になってるわけ、
何が、だからそ の
そういう大手量販店、
大手量販店でもその au のスタッフとかはいるでしょちゃんと、入り込んでるでしょ、なんか、いるじゃんコーナーもらって、要するにあそこはビッグカメラとしては貸してるようなもんじゃないの、あのああいう連中に、ドコモだとか au とか、まあだからそういう意味ではね、はい、まあこの間 iPhone の話したんですけど、まあちょっとねその今までの家電製品と違う見方をすると意外と理解できるんじゃないかなというお話だったわけですよ、はい、
はい、
まあ、そんな中ですね、うん、この iPhone の話題で絶好調、リスナーさんもだいぶ増えてきたということですね、はいはい、お便りいただいてるんですよ久々に、はい、ハンドルネーム KT さんという方です、はい、はい、スピさんはじめまして、番組いつも楽しく拝聴させていただいております、当方英語科の塾講師なのですが、はい、授業中に話題が時事ネタになることもあり、無知を晒して生徒の信頼を損なわないよう空き時間にクリスピーラジオを聞いて勉強させてもらってますと。
あら、
うちの番組で勉強するの危険ですよね、
ねえ偏った思想ですからね、
偏ったとか言うな、いやすごい自分中立な考え方してると思いますよ、うん、右翼でもなければ左翼でもないっていう、
はい、
うん、中道です、どっちか
と、そうですか、
はい、それはでもこうポリシーがないから真ん中にしてるわけじゃないんですよ、うん、自分のこうポリシーでね、そもそも右翼左翼って何って話をまたしたいんですけど、うん、まあ、今回ちょっと違うんで、いや自分が危険ですよっつったのは、我々って別にこうなんか専門家じゃないわけじゃないですか、
全く思って
普通の2人がニュースとかネットで仕入れた情報を見てああだこうだ言ってるだけなんで、あの嘘を言ってるつもりはないですよ、うん、我々ね、嘘を言ってるつもりはないけど、情報が間違って、うん、勘違いして解釈してることもあるわけじゃないですか、そこはね、あのポッドキャストっていう素人がやってる番組の性質上ね、はい、ご理解いただきたいんですよね、もう嘘つこうと思って言ってるわけじゃないんでね、うん、だからあんまりねこの番組で勉強は危険ですね、勉強はちゃんとね、うん、あのそれぞれこうしっかりした専門家のね本を読んで勉強してほしいと思うんですけど、うん、はい、で空き時間にねクリスピーラジオを聞いて勉強しているというこの方、
うん、
コンビでのディベートラジオは画期的だと思います、クリンさんとの掛け合いが面白くて聞きやすく全く飽きが来ないですって、
いやいやいや私もすごい下手で申し訳ないと思ってるんですけどね、
まあこれねディベートってね、まあまあディベートラジオってまあ一応銘打ってますけどね、うん、はい、まあ、それからですね本題ですが、番組の94回以前の音源は削除済みという形でしょうか、現在ケロログからはアクセスができない状況かと思いますって書いてあるんですね、うん、はい、まあ、これねあのケロログのサーバーの容量で昔のファイルを消してってるんですよね、うん、
はいはい、
なので94回以降は聞けないってことであれば多分そこまで自分が消しちゃってるんですよね、はい、それは新しいファイルを置くために、
うんうんうんうん、
ただまあケロログ自体がちょっとそのダウンしてたりして、うんうん、うちの番組もこう今シーサーブログっていうね、
はい、
新しいこうサイトに引っ越ししてまず更新を続けてるわけなんで、うんうん、そうですね、まあ、過去ファイルね聞きたいっていうんであればまたちょっと復活させてもいいんですけどね。まあちょっと続き読んでみましょうか。まあ、
ただね時事ネタだからあんな古いのは、ね、
そうなんですよ。その時は面白いかもしれないけど、うん、こうなんか自分たちでもよく感じるので放送した後に、うん、なんかもう内容がコロって変わったりしないですか。こう世間のニュースの言ってることとかがなんか新しい事実が出てきちゃって全然違う話になっちゃったりしてるじゃないですか。ああいうのってこうまあリアルタイムにね放送してるから、はい、もう我々もこの何月何日時点での話ってね、うん、本当は多分入れとかんといかんのかなとかって最近思うわけですよね。
はいはいはい、
うん、だからあんまり過去の聞いてもね、うん、もうその時聞かないと面白くないからね、うん、もうあまり残しとく意味ないかなと思って自分はどんどん消してたんですけど、うん、まあ今ねこの KT さんみたいにですね、あの加工ファイルないんですかっていうねお問い合わせねちょくちょくいただくんで需要あんのかなと思ってですね、指示ですが某英語検定でディベート形式による面接試験を控えているのですが英語云々以前に話題のストックが全く不足している状況でぜひ番組の加工音源からもお力添えいただきたくメールさせていただいた次第ですとファイルの方がお手元にあって、かつもし可能であれば、何らかの形で少しずつでも再度公開していただけますようご検討くだされば幸いですと。それでは営業のお仕事を忙しい中恐縮ですが、今後のより一層ご活躍、心よりお祈り申し上げます。ラジオの更新も楽しみにお待ちしております。ということで、ご丁寧にいただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあね、こういうリスナーさんが増えてるっていうことで、ありがたいことですわ、本当にね。あの、自分は言いたいことを言う、なんていうんだ、こう、王様の耳はロバの耳って、どうはないですか。
ありますね。
あれ、穴掘ってこう、悪口埋めといたみたいなのあるじゃないですか。
あ、そうなの？
え、そうでしょ？
そんな話あったっけ？
あの、なんか、床屋かなんかがさ、うん、王様の耳がロバの耳だって言っちゃダメだぞって言われて、うん、でも、言いたいって穴掘ってこう、
うん、
言うみたいな話じゃなかったですか、うん、それがなんか、どっかで漏れちゃ
って。漏れちゃって
っていうね。うん、まあ、自分も同じでこうね、言いたいんだけど、あんまりね、この番組で言ってるようなこと、普通にね、
うん、
風潮してるとですね、頭のおかしい人って受け取られがちなんですよ結構。まあまあ
そう
じゃなくても正しいこと言ってるけどこの人と関わり合いにならない方がいいって思われるタイプなんですよ自分なんかは。でそれはちょっとやっぱりね避けたいなっていうのがあるんで、うん、まあ誰かには聞いてもらいたいんだけど言うと迷惑するっていう、あの聞かされる方がね、
うん、
嫌だっていうんであればもうこれはネットの空間に放出して聞きたい人だけ聞いてもらおうってことなんですよね。
はいはい、
はい、まあそういう意味では需要と供給が成り立ってるということでね。
うん、
ね、あのこれでお金が入ってくれば最高なんですけど残念です。はい、はい、大丈夫ですよ別に、あの自分仕事ちゃんとありますから、ね、別にこれで稼ごうとか思ってないですから、ね。
はいはいはい、はい、
あの冗談ですけれども、はい、まあ、ディベートってことなんだけど、うん、まあ、ディベートって結構日本人は苦手な能力っていうふうに言われてますよね。
ディベートって まずどういうことなの？
ディベートってねなんかこう想像するとさ。うんうん、すぐ言われるのが口が上手い人が、
うん、
こうあの口、私口は喧嘩苦手みたいな人を一方的に叩き潰して、うん、わっはっはっはみたいなね、
うん、
スピさん圧倒的であるぞみたいなイメージをする人がいるんですけど、うん、違うんですよ。こうディベートの練習とかってどうやるかっていうと、うん、2つのこう意見を用意して対立するね、
はい
はいはいはい、で各々がその意見の代表者となって、うん、相手になんで自分の方がいい意見だと思うかっていうことを説明するのがディベートですよね。だから実際の
そう
そう授業でやるんですけど、その時はその本人はそう思ってなくて反対の人とかもそっちの意見の代表だというふうになりきって一生懸命こうやると。でこれ何かっていうと、要はねその言いまかすじゃないんですよ。どちらかといえば説得する、こういうのが難しいんですよね。
そうですよね。
うん、言いまかすだったら一方的にボコボコにして、うん、もう二度と歯向かう気がない、うん、亡くなるまで痛めつけてやればいいんですけど、うん、それだとこう恨みというかですね、うん、遺恨が残るじゃないですか。
はいはいはいはい、
そうじゃなくて、なんで スピさんがこういう意見を主張するのかっていう、まあ洗脳、うん、まあ洗脳、
納得させるわけ
だ。そうそう、納得してもらうっていうことなんですよね。うん、洗脳っていうのはこうなんかずっと耳元で自分が同じこと言い続けて、あ、そうなのかなみたいになったら洗脳ですけど、考えること放棄させちゃうじゃないですか。洗脳は擦り込みだから、そうじゃなくて考えてもらう。なんで自分がそういうことを考えて言うのかみたいな、なんでこれが正しいって自分が思ってるかっていうことを相手に伝えて、向こうも考えた上でアスピさん言ってることがいいんじゃないかなってなってもらうっていうのがディベートですよ。これだからね、意外とこうアメリカとかではやってるけど日本はやらない、やっぱ口喧嘩のイメージが強いからなんですね。だからね、なんだろうね、技術なんですよね。
だからでも日本の政治家でそううまく使ってる人少ないですよね。
少ないですね。だってそれはそうですよね。そういう教育とか練習受けてきてないんですから、これはもうみんな別に政治家だろうがね、我々一般の人だろうが同じなんですよ。で、自分なんか営業マンやってるんで、はいはいはい、営業マンってその自分の商品を売るじゃないですか、
はいはいはい、
これ何でも売るものってあるじゃないですか、家であれね、車であれね、
はいはいはいはい、
まあそれをはたまたこうなんかもっと言うとサービスみたいなのを売る場合もあるわけですよ。で、まあそういうのってこうほら相手に納得して買ってもらわないかんわけですよ。だからお願いお願いお願いとか言って買ってもらえるのって限度があるじゃないですか。まあまあそういうね、義理と人情の世界、
はいはいはいはい、
貸し借りの世界、
うん、
っていうのもあったりするんですけど、それだけで商売を続けることできないんですよね。で、買っといってで、こう自分のとこの商品がね、ものすごい素晴らしい、もう誰が見ても買うしかねえわみたいなもんだったら営業マンいらないですよね、
うん、
なんでどの会社にも営業マンがいるかって言ったら、やっぱり一長一短があるからなんですよ、うん、どんな商品サービス、
そうね、
でそれを伝える、あなたのとこにはうちのこれが合ってますよって、これディベートですよね、要はね、向こうはあんまり無駄なものは買いたくないなっていうのに対してうちは買ってほしい、そこでやっぱり対立があるわけじゃないですか、やんわりとした。で、そこに対して、いやいや、そうなんですけど、この商品が買うとこんなことありますよとかね、そういう提案も含めてやっていくっていうのがディベートだって考えたときに、営業マンとしてやっぱそういう能力って必要なんですよね。
でもさ、それって幼少の頃からさ、なんか買ってもらいたいおもちゃがあったりとか。なんかしてもらいたいことがあった場合に、親にお願いするときにやりましたよね、こういうふうでこれがあるから、あの買ってほしいって、
まあなんかサザエさんのカツオくんがなんか一生懸命
させられたような記憶が
言うよね、お父さんとかにね、なんか、まあだからそうそう、そういうことなんですけどね、
一番小さい世界だとそういうのも一緒だと思うんですけどもね。
だからやっぱりこうなんか意見を通すっていうと、なんか剛腕でね、こう俺が言ってることが正しいんだって言ってみんなあんま納得してないけどそうだねってすることじゃなくて、みんなに納得してもらってやっぱあなたの言ってることがいいねってなってみんなでやるっていうことの方がいいわけなんで、ディベートってそのためのやっぱ力だと思うんですよね、言葉の力、説明する力、なんだろうね、だからまあそういう意味でたまに自分も結構無茶な意見とかをこの番組でも言ってるんですけど、それはねこう自分よく考えるんですけど、まあ、会社とかでもそうなんですよ、自分よく結構意見いろいろ言うんですけど、その時にやっぱり大事にしてることってのはやっぱり会社にとっての目標って一つなわけなんですよ、まあ何でもいいですよ、売り上げ上げるでも何でもいいんですけど、売り上げ上げるっていうことをみんな全社員が目指してるわけじゃないですか、でそれに対するやり方っていうのが千差万別あるわけでしょ、まあ個性とかも含めてね、いろんなやり方があってよくて、だからその目標がちょっとずれてるっていうのはね、やっぱり自分指摘せないかん部分だなと思ってるんで、まあ意見言ったりもするんですけど、やっぱりね、そういうなんかこう一本そのベースがしっかりあれば、あとはいろんな意見出ていいと思うんですよね。だから自分が無茶なこと一見言ってるように見えても、実はその根本、まあ多分同じなんですよ。そんな無茶苦茶なって言ってる人と多分狙いは一緒なはずなんですよね。ただちょっとものすごい遠くから物放り投げるみたいな感じのアプローチの仕方をしてるっていうふうに受け取られちゃってるっていうのはあると思うんですよね。 ただ、まあそういうふうに極端なことを言うとさ、なんでそれにじゃあみんなが賛成できないかって部分が出てくるわけでしょ。うん、で、それを考えていったときに、じゃあもっと歩み寄れんのかとか、現状何が問題なのかとかっていうことも実は見えてきたりするんですよね。だからまあ極端なとこから入るっていうのは一つね、極論から入るっていうのは別にそれをご利用するわけじゃなくて、うん、こういう考え方がなぜ支持されないかっていうのを分析していくことで問題点が抽出されるなんてこともあるからいいと思うんですよね。でまあそれができるのはこういう番組ならではのことかなと思ってね。あんまり国会で極論言っても支持されないでしょって
そうかね、
うん、そんなことできるわけないとかすぐ言い出す人いるじゃない
ですか、うん、じゃあできるわけないっていうのをこうこうでこうしてるやればできるっていうのをやっぱりね、
そうそう
言っていくのがやっぱり、
う
ん、
そうそうそう
ね、今までと同じで問題ができてきてんだったら、
うん、
やっぱりどっか変えていかなくちゃいけない。
そうそうそう、だからそれを遠いとこからアプローチしてって、うん、近づけていってもいいし、それがどのあたりでこう着地するかっていうのは結構重要なことかなと思うんですよね、
うんうん、
はい、まあまあそんな感じでですね、なんだろう、今回ちょっといろいろ言いたいことあったんですけど、
ね、
もう30分超えてきましたんで、
あらららら
はい、まあ、番組としては一回ね、こうメールいただいて、まあ、ちょっと iPhone の話もしたしっていうことで終わってこうかなと思うんですけどね、
はい、
はい、まあまあそんな考え方でこのクリスピーラジオをね、うん、やってますよっていうことなんで、うん、はい、これから聞く方もですね、まあいろいろどうですかね、いろんな話題についてね、うん、話していきたいと思いますし、逆にこれについてスピさん、クリンさんどう思ってんのっていうのがあったらね、リクエストいただいてもいいんで、
はい、
はい、ぜひぜひそういう場合は番組サイトの方からメールでいただければなと思っておりますんで、
はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まあ、そんな感じで終わっていこうかなと思います、今宵はここまで、さらば。